広告にお金を払う代わりに、お客様の驚きにお金を使うのはどうでしょう？ゆげとおるのマーケティングの極意、本日は広告費をお客様に払う販促術というテーマでお送りします。商品を知ってもらうためには広告を打たなければならない、そう考えるのが一般的ですよね。 SNS やキーワード広告にコストを使い、自社の商品や店舗を知ってもらう、そういう広告も即効性がありますから大切なマーケティング活動です。しかし、販促に使える予算をすべて広告媒体に振り向ける必要はないですね。広告媒体に払うはずだったお金を商品の増量や無料サービス、楽しいイベントなどに振り返って、それが話題になればお客様が SNS で発信し、メディアもニュースとして紹介してくれる可能性が出てきますよね。つまり広告費を使わないのではなく、広告費を話題の原資に使うんですね。最近のわかりやすい事例がステーキの浅熊です。ステーキチェーンとしては老舗で、ファンも多い浅熊では、対象となるステーキを価格は据え置いたまま 1.5 倍に増量するキャンペーンを実施しました。一部の商品は 180g が 300g になる、約 1.66 倍の増量なんですね。これ、お得なキャンペーンをやっていますでは、それほど強いニュースにはならないですよね。しかし、値段はそのままで、ステーキが 1.5 倍といえば、一言で魅力が伝わると思うんですよ。実際にこのキャンペーンは、複数のニュースサイトに取り上げられていました。一方、ローソンの盛りすぎチャレンジも同じ発想ですね。おにぎりやロールケーキ、お弁当などの増量や具材、値段変えずにですね、47% 増量するというかね、増やすと。で、創業50周年の時は 50% 増量したんですね。で、普通にこうテレビ CM を打って、ローソンへお越しください、どうぞ、と呼びかけるっていうことにお金を使うより、値段そのままで 50% 増量と、お客様に還元した方が強い来店理由になりますよね。しかも購入したお客様が商品を撮影して SNS に投稿してくれるかもしれない。広告なら企業が一方的に伝えるっていう媒体の性質ですけども、この盛りすぎた商品に驚いたお客様がそれを自分で伝えてくれるわけですから、これは話題性も生み出したっていうことで、間接的にSNS 活用につながっているわけですよね。ここで考えたいのは、 50% 増量したとしても商品の総コストが 50% 増えるわけではないっていうことですね。店舗だったら家賃とか人件費とか、設備とか、配送費とか、増量しても変わらないところあるわけですよね。だけど、材料費はね、もちろん増えるんですけど、で、主に増えるのは本当にその食材の、それも原価なんですよね。その追加した原価によって、来店する理由とか、SNS に投稿する理由、メディアが紹介してくれる理由というのを作ることができるわけですね。で、ラーメンチェーンでも同じ戦術を使ったところがあるんですね。横浜のある家系ラーメンのチェーンでは、2026年の春に無限ライスっていうキャンペーンを実施したんですね。麺類を注文するとライスが無料で食べ放題っていうもんなんですよ。で、まず一部の店舗で始めたところ好評だったので、対象店舗を100店舗以上に拡大して期間も延長して実施したわけですね。もちろん無料で提供するお米、この原価はね、かかりますよね。特にお米の価格が高騰していた時期ですから、負担は小さくないわけですね。でも、お客様から見れば、ラーメンを注文すれば、ご飯は好きなだけ食べられるっていう満足感がありますよね。食べ盛りの学生とか、若い会社員とかね、お店を選ぶ際の決定的な理由になると思うんですよね。さらに、ラーメンなんでね、スープを吸わせたご飯とか、海苔で巻いたりして、ラーメンとライスの相性がいいわけですよね。だから単なる無料サービスではなくて、ラーメンの美味しい食べ方まで広げていると。 ライスの原価で広告費を払ったんだと考えれば、お客様に満足してもらって再来店も促すことができるという、まあいい有効な技ですよね。また古着店の袋に詰め放題っていうのも同様の反則ですね。通常なら値下げしても売れにくかったりとか、まあ、保管や処分するにしてもコストがかかる古着を袋に入るだけ持ち帰れるっていうイベントにすると。まあ、そうしますと在庫処分が、まあ一気にこう宝探しのような楽しい体験に変わるわけですね。参加した人はこんなに詰められたと成果を写真に撮ったりして見せたくなるわけですよね。で、私も詰め放題のシーンをテレビのニュースショーで見たんですけど、メディアにとっても映像にしやすい企画なんですよね。商品の価値を下げて売るんじゃなくて、買い方を面白くする、イベント化することで話題にしてるわけですよね。まあ、広告費を振り返る先は商品の増量だけじゃないですね。例えばスープストック東京は、離乳食を外食店舗全店で無料提供しているわけですね。離乳食そのものから利益を得るっていう売り方じゃないんですね。でも子育て中の親にとって赤ちゃんと一緒に入りやすい店っていう明確な選択理由になるわけですね。また世の中の体温を上げるっていうのが企業理念なんで、この広告コピーではなくて実際のサービスで示していくと、行動で示していくと。で、私たちは子育てを応援していますって広告のコピーで書くよりもですね、もう黙って離乳食を無料で出すって方がもうはるかに説得力がありますよね。メーカーでもアウトドアのブランドのパタゴニアがリペアトラックで各地を回ってウェアを修理するっていうイベントを行ってますね。参加費も修理代も無料で実施されたりする時もあるんですね。新しい服を売りたいはずのメーカーが古い服を長く使ってもらうためにコストをかける。短期的には買い替えを減らす行為、首を絞める行為にも見えるんですけども、まあ、丈夫な商品を作るとか環境への負担を減らすっていうブランドの考え方を、これも行動で証明しているわけですよね。まあ、こうした反則には共通点がありますね。一つにはお客様にとってのメリットが具体的であること。お得ですではなくて 1.5 倍です、 50% 増量です、食べ放題ですと、まあ、数字などで明快に伝えるわけですね。で、二つには意外性があること。そこまでやるの、無料でいいのっていう驚きが話題を生みますよね。で、三つ目には一言で説明できること。お客様もメディアも短く説明できない企画って広めにくいんですよね。まあ、ただし、とにかく実施すれば自然に広がるとは限らないわけですよね。プレスリリースや SNS、店頭告知などで最初の火をつける必要はありますよね。また品切れによる不満とか、安売り店だなっていうネガティブなイメージを残さないような工夫も必要ですね。予算配分としては、まあ、試作に多くかけて告知にも少しかける、まあ、このぐらいが現実的でしょうかね。まあ、広告はメディアにお金を払って人の注目を買うものですよね。一方、商品そのものやサービス、体験にお金をかければ人が話したくなる理由を作ることができますね。あなたの会社でも広告費の一部をお客様のお得や驚きに変えられるのじゃないでしょうかね。ただ広告費を払うっていう前に、お客様の方が拡散したくなる事実そのものを作ってみるっていうのはどうでしょうか。最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねをしていただきますと嬉しいです。